みんな走ってる？前戸健太郎です。ランラボデイリー、この番組は大阪の普通のおっさんのランニングブログです。その日にやったことややったトレーニングなんかをベラベラと喋ってます。ランニングや家事、通勤通学のお供に聞いてください。はい、ちょっと聞いてください。よいしょ。ではいただきます。はい、初めてでもないかな。ちょっとオフトレイルトークの真似をずっとしたかったんですけども、セブントレイルさんにね、最後に乾杯してありますけど、今日ビール飲めながら、はい、収録してます。で、普段家だとなかなかね、まあ子供が8時半に寝ちゃうんで、その後収録、その前は前でバタバタしてますし、夜ってなかなか収録できないですよね。で、嫁は嫁で隣のリビングで韓国ドラマ見てて、僕は自分の部屋で、まあ、新聞読んだり、動画見たり、あとはリカバリーで、なんですか、フォームローラーでゴロゴロしたりですね、低周波治療器やりながら、ネットフリックス見たりとかですね、やってるんですけど、なかなかちょっとね、夜喋るっていうのはなかなか難しいですけれども、まあそこまでやるともうかなり度胸座ったなと。まあもう嫁もね、息子も知ってるし、ポッドキャストやってんの。まあいいっちゃいいんやけど、やっぱまだそこ乗り越えられへん、なんか、壁一線があって、はい。まあ、ね。まあいいや。はい。で、今、じゃあなんで今日はっていうところなんですけど、今日出張中で今、ベルリンのホテルなんですよ。はい。今日からですね、土曜日まで、水、木、金、土と、4日間、ベルリン出張中なんでございます。はい。というわけで、普段はお酒は週末しか飲まないんですけど、調子乗って飲んでます。というのはベルリンですからね。ベルリンといえばビール。まあ、ミュンヘンも有名やけど。で、今日いただいてるビールは、なんかランニングブログなぜやけど、まあいい。はい。あ、ちなみに今日はですね、なんかもういつもと勝手が違うけど、1月31日の水曜日です。今ね、夜の8時9分。7時頃かな、ちょっと今日は学校訪問があったんで、まあ、ベルリンの学校に訪問してきて、はい、仕事ですよ。はい。で、訪問つっても不審者じゃないですからね。ただ、行っていろいろお仕事でお話をしたり、授業見学させてもらったり。はい。もう子供ら可愛かったです。ほんで、帰ってきて。で、今回ホテルにラッキーなことにバスタブがついてまして、まあ、毎回、旅行とか、出張でホテル取るときに、もう必ずbookingcom で書くのが、リクエストに書くのがバスタブ付きの部屋お願いって書くんですけど、なかなか、何ですかね、特に出張のときはね、仕事の、なんていうの、出張費で賄える範囲で泊まれるホテル、まあ、言うたら予算内で取れるホテルになかなかこうバスタブついてないんですけど、今回は、ついてまして。はい。まあ、なんやろな。3回に1回ぐらいかな、ついて。で、ゆっくりですね、30分ほど。はい。風呂入ってきました。今日アジアカップのね、ベスト16、日本対バーレーン戦ありましたけど。まあ、あれのハイライト見て。よかった、3対1で勝って。もうなんか、なんですかね、今日、まあ、後でちょっと喋りますけど、電車ね、で、ずっとベルリンまで。デュッセルドルフから来たんですけど、6時間ですよ。朝の8時50分に、はい、まあ、50分やけど5分遅れだから55分にデュッセルドルフを出た、特急電車 ICE、こっちでいう新幹線なんですけどが、遅れてベルリンに着いたんが1時半到着予定が2時3分ぐらいだったかな、結局。はい。 なんかベルリン市内入ったから、もう着くわと思って、ツイッターに、X か、に、20分遅れで着いた、まあ、20分遅れやったら許せるかな、みたいなの書いてたら、なんと市内入ってから徐行運転が始まり、いや、もうすぐそこやん。Google マップで、ベルリン中央駅も、すぐそこなんですよ。走った方が早いんちゃうかって、いうとこにあんのに、行かない。結局、10分かかって、はい。普通だって1分で行けるような距離ですね。行きまして。もうその間暇やからずっと、暇じゃないけど仕事しつつ、今度ね、土曜日にちょっと僕講演というか、セミナーやるんで、それの資料を、まあ、作ったやつをこう、もう一回、アップデートしてるんですけど、それやりつつ、で、劇サカっていうサッカーのサイトの、何ですか、サッカー日本代表対バレー代表戦の、何テキスト速報みたいなのあるじゃないですか。あれを、チラチラ見てね。あ、やったって、ドアン、点取った。で、その後、ハーフタイム入って、で、バレーになんか、違うわ。ほんで、その後、もう1点取ったんか。上田綺世がドカーンと股抜きで1点取って、でから、どっち？違う違う、久保や。久保が点取って、でもなんか VAR になったとか書いてて、でも入って、で、鈴木彩艶と上田がなんか交錯してオウンゴールで1点取られて、またやばいんちゃうん？とか言う。というのは昨日の韓国戦の流れを見てたんで、韓国もね、結局点全然取れずにずるずる、最後の最後に、アディショナルタイムで追いついて、で、延長も両者、サウジも韓国も点入らんで、PK 戦になりましたけど、でも韓国ね、などが勝ったけど、あんな激闘やってて、次オーストラリアってほんま韓国お気の毒やなと思いますが、まあ、日本もそうならずにですね、なんとか、すっきり上田綺世がその後、オンゴールの借りを返し、まあ、浅野はね、4点目取って欲しかったんですけど、まあ、残念ながら3対1で、残念ながらじゃあ良かったことで3対1でベスト8に進みました。おめでとうっていう、テキストは読んでたんですけど、実際どんなシュートやったかっていうの終わらんかったんで、風呂に戻りますよ。はい、風呂入って、ゆっくりハイライト見て、で昨日の韓国戦のハイライトも見て、でその後、ペリオディスタ、小沢さんの、まあ、サッカー好きな人は知ってるんですけど、スペインサッカーのね、有名なジャーナリストですけど、小沢さんの、小沢一郎さんの YouTube で、今日の日本代表対バーレーン代表のハイライト、なんていうのかな、振り返りを聞き、あ、そういうもんなんかと。まあ、汗びっちょいですよ。水飲みながら、湯船で十分に使う30分、みっちり浸かりましたね。はい。気持ちよかったです。で、ランキングの話行きましょうか。この間が月曜日。月曜日はプール行って、ね、休息日でしたっていう話したんですけど、昨日ですね。昨日は、天気は別に、悪くなかったんですが、昨日はもうスピレーンをしようと心に決めていて、で、昨日はもうちょっと家で出張準備もせなあかんかったんで、在宅やったので、朝、まず、何時やったっけな ?4 時かな ?4 時 ?4 時半 ?4 時半に起きて、で、家事してから、4時半じゃあ3時半や。めっちゃ早起きたんや。もう早寝たんですよ、月曜日。月曜日9時半ぐらい寝たから、で、そうです、思い出しました。昨日は3時40分に目覚ましかけてへんのに目覚めたんですよ。あと20分もまだあるのに、20分もね、目覚ましより先越しちゃって。はい。そんな買っても一個も嬉しないですけど、まあ起きちゃったから。はい。起きて、洗濯物を片付けたりですね、家事をして、で、ジムに行って。ジムで、インターバルトレーニング、トレードミルでやりました。まあ冬場はもうね、外でやるより絶対にトレミでやる方が、特に今年のドイツ寒いんで、まあ怪我の可能性は減りますよね。はい。もう、ジムやと、アンサー4の3インチやったっけ、短い短パンと、ノースリーブの、シャツ着て。で、あれですよ、 それで走ってますから、めっちゃ涼し、そ、そ、それで外走ったし、凍えますけどね。はい。で、インターバルやりました。まずはじめに、時速10キロで6分ですね。だから時速10キロだから、キロ6分で6分、ウォーミングアップして、で、その後はメインセットが、時速15キロ、だから、キロ4分で4分。だからつまり1キロ走るんですね。キロ4分で1キロ走って、で、次、時速10キロ、キロ6分で2分、クールダウン。これを8セットやりましたね。はい。で、最後、クールダウンで、時速10キロ、キロ6分で6分ですね。はい。これでなんと、素敵なことに60分で、きっちり60分で収まります。で、走った距離が 12.67 キロですね。汗だくっすよ。ほんまに。で、心拍も、初めは150ぐらいでいけたけど、だんだん上がってきて、最後のセットとか155ぐらいいってたんちゃうかな。はい。かなりいきましたね。160いってるわ。はい。嘘つきました。162ぐらいまでいってますね。はい。まあ、マフェトンをベースですけど、まあ、1割ぐらいかな。1割から、まあ、2割ぐらいまでは、そういった、心拍を上げる、スピードトレーニングなんかも、もう、なんてやろう。エアロビックベースがもう十分できてるし、あとは、食事の面も含めて、ファットアダプト、質代謝に完全に体がスイッチしているので、まあ、その状態までマフェトンで持ってきたから、その積み上げで今度、スピレーンとか、はい、トレッドミルの傾斜つけたトレーニングとかですね。あとは、土曜日にやった激坂とか、そんなんを、もうちょっと量を、そうですね、全体の2割ぐらいまで入れていこうかな、というふうに思ってます。ただ、まあ、怪我だけね、専用に気つけなあかんなと思うんですけど、本番は、トレミは最近ほんま思うんですけど、ランニングにおける筋トレのマシンやなと思いますね。だからスピードをスピレンするなら、まあ冬場はとか夏のむちゃくちゃ暑い時はもうトレミで、プログラムさえすれば勝手に速度とか合わせてくれるんで、何分で何キロとか。でも、なんやろ、トレミやったら嫌をなく走らんとしゃないじゃないですか。で、なんやったら傾斜もつけれるし。そういう意味では、すごい、今回は1時間やったけど、30分の時短トレーニングをなんか2セットやるとか、いうのもありやし、まあ、前からやってる山田洋介さん、洋さんに教えてもらったビルドアップとかね、そんなんもすごくいいな、というふうに思ってます。だからなんかこう、マフェトンで、いきなりダメですよ。マフェトン、まだ始めたばっかりの人が、そういうことやると結構きついと思うんですけど。まあでもエアロビックインターバルとかもトレミでやったらコントロールしやすいかなと思うのと、まああとは、まあ秋とか春はね、外走りやすいから別に怪我もせえへんしいいと思うんですけど。うん。で、ただもうマフェトンでしっかりベースができてきたら、特にこの、あ、そうですね。1月終わったんですよね。1月の僕の走行距離は、話があっちゃ行ったり、こっちゃ行ったり、恐縮ですけれども、1月の走行距離ですけれども、距離と時間ですね。これだ。406キロ、406.6キロ。で、時間が38.8時間ですね。まあ、距離はどうでもいいんですけど、まあ、だいたい36時間ぐらい、1ヶ月に、トレーニングできたらいいかなと。で、まあ、あとは、量よりも質が、あ、そうですね。1月はでも量を、エアロビックベースを構築し直したかったので、特に MAF を多めにして、まあ、マフェトン走ですよね。心拍140以下を目安にして、まあ、たまに143とかなるんですけど、はい。で、まあ、140以下になるようにして、今月はたくさん走ると。で、2月、明日から2月ですけども、2月からは、まあ、ちょっと、さっき言ったような、こう、スピレンとか、登りとか、を、だいたい全体練習の2割ぐらい、 今月、1月は1割ぐらいしか入れてなかったんで、もうちょっと量増やして、はい、質も高めていこうかなと。自分のランニングのレベルアップを測っていこうかなと思います。こんなんできるようになったもん、でもあれですよ。やっぱ去年の9月って、夏から6月かぐらいからずっと7月かから続いてた、ふくらはぎの怪我がなくなったからですね。やっと、それが去年の、クレーンに治って、久保川くんのおかげもあって、あと股関節の改善っていうのもあって、治ったからこそ、やっとこう、そういうトレーニングにちゃんと向き合えるようになったかなというのは感じてます。ほんまは去年それやりたかったんですよ。6月のバックヤード終わった時点で、夏は暑いから、トレミとか使って走りの質高めて、ほんで、秋の、200キロですね。IT200。それから、まあ、年末なんか出ようかなと思ってたんですけど、なかなか、まあ、思うようにいかず怪我しちゃったんで、はい。やっとできたかな、というところです。で、昨日のそのインターバル、まあね、キロ4で8セット、で、しかも、なんてやる、休憩時間短くしたんで、結構きつかったです。おっさんランナーの僕には。まあ、早い人はね、そんな、楽勝やんと思われるかもしれないですけど、はい。もう思うと思います。はい。で、ちなみに今日はですね、朝4時かな ?4 時に起きて、で、洗濯物片付けたり、あとは出張の準備を昨日から、やってたんで、まあ、4日分やから結構な荷物なんですよ。で、昨日洗濯してくれたもんも入れたかったんで、そんな詰めたりして、あ、そんなことしてると走る時間が短くなり、結局1時間3分で12キロかな、はい、ラインが走りに来ました。まあ、だいたい心拍143以下に抑えて、まあ、そうですね、ほんま僕の年齢45歳なんで、マフェトンのルールだと180-45で135以下なんですけど、まあ、怪我も治ったし、十分今走れてる状態なんで、まあ、プラス10ぐらいまで見ながらやってます。はい。な感じで、今日はもう昨日、スピレンやったんで、今日は MAF、マメトン走ですね、をやりました。まあ、そんな感じで、こう、強度きついやつやったら、間にマメトン走を挟んでいくみたいな感じでやりたいなと思ってます。はい。で、そうですね。今日は、まあ、12キロしか走れなかった。16キロぐらい行きたかったんですけどね。はい。まあ、しゃあない。で、ベルリンに出張で来てるんで、明日からはまあ、このホテルの近所に、前もちょっと月曜日喋りましたけど、ティアーガルテンっていう、まあ、ポツダム広場とかがある、大きな公園があるんで、そこの周りをぐるぐる走ったり、あとは、有名なベルリンの壁の、イーストギャラリーかな、はい、あの辺まで川沿い走れるんですけど、まあ結構やっぱベルリンって大都会なんで信号で止まったりとかせなあかんから、まあ集中して走りたかったらティアガルテンがいいのかなとは思ってますね。はい。で、明日はまあ明日からはだから16キロから20キロぐらい走れたらいいかなと、はい、いうところです。で、まあ出張中なんでね、ケトはちょっと、軽めにして、はい、まあホテルの朝ごはんもついてるんで、炭水化物少なめで、まあ卵とか、あとはまあタンパク質かな、肉とか、取りつつ、はい、やろうかなと。まあ、コントロールできるところは、まあ、ケトでやっていこうかなと思ってます。ちょっと、ケトタリアンまで絞ると難しくなるし、まあ、せっかくの出張というか、はい、機会なんで、また、まあ、地元、なんて言うんだろう、家帰ってからまた、食事は、厳しく戻そうと思ってます。はい。あと、あれなんですよ。いつも言ってるジムの、支店が、1キロぐらい離れたところにあるんで、まあ、天気悪かったり、めちゃくちゃ寒かったり、やっぱね、こっち風冷たいんですよね。同じような気温で。 今日も6度なんですけど、なんかすごい冷たくて、だからあんまり寒かったら、まあ、一応ジムのあの会員証持ってきたから、ジムの方に。なんかね、あの、どこでも使え、全国どこでも使えるみたいなんで、はい。ジムで、スピレーやるのもありかな、とか、いうのも考えてます。あ、出張やからね、まあ、アポはだいたい午後からとか、ゆっくりめなんで、朝はゆっくり走れるかなとは思ってるんですけども、まあそんな感じで、出張、まあ4日も出張することないんで、楽しもうかなと思っております。あとは、あ、そうそうそうそう、あの、100が久しぶりに更新されてましたね、あの、ともさんの、ともさん、こばさんの、はい。ドミさんはちょっと当分出れそうもないんですけども、はい。ドミさんのあの、ツイッター、X か見てると、たまにこう、いろいろ料理のこととかも書かれてて面白いんで、はい、追ってますが、そうそう、あの、100で、2本目かな。1本目はコバさんの、ハートの話、2本目が、トモさんの、あれなんて言うんだろう、レリーバンと、なんか忘れたけど、あの、ニュージーランドのレースのお話でしたが、はい、その最後に、今後の2024年のトモさんのレースで、6月にドイツに来られると。いうことをおっしゃってたんですけど、いや実はこの話僕結構前から聞いてて、というのはあの、ポッドキャストでも話が出てた、しごさんですね。コバさんがしごちゃんって言ってましたけど、あ、コバさんとともさんがしごちゃんって言ってましたけど、タイマーが大好きのレギュラーメンバーになったらしいしごさん、あの、デュッセルドルフ在住のしごさんなんですが、そう、しごさんがね、この間、年末やったかな、年末日本帰ってて、正月に会った時に走りながら、いや、実はトモさんが6月に、あれだったっけ、バックヤードマスターズに来るんですよ。で、サポートを頼まれてて、ケンタロウさんも来ませんかって誘ってくれたんですよね。はい。で、もうぜひ行きたいんやけど、その初日が、僕仕事なんですよ。ヤーパンタークっていう、このドイツで一番大きな日本関連イベントで、デュッセルドルフであるんですけど、うちのその職場はそこに毎年出展するんですよね。で、広報活動しなきゃいけないんで、初日行けない。で、場所も、どっちかというとフランクフルトの近くなんで車で結構離れてるんですけど、まあ、サポートするとなると、まあ、トモさんのね、ポッドキャストでトモさんの前のバックヤードの回聞かれた方は知ってると思いますけど、あのフルサポートはさすがにできへんし、だってサポートの人は寝れないんですよ。選手は戻ってきたら寝て、で、また走って出ていくだけやけど、サポートって走ってもらうのに寝ずにずっとサポート続けなあかんから、まあ、どの程度かわかんないですけど、まあ、そうですね、慎吾くんのサポートぐらいで行けたら行こうかな、ということで、一応、有給は、はい、取ってます。まあ、初日が土曜日やから、二日目日曜日でしょ？だから日月はいけるかな、ということで今考えてるんですけどね。はい。まあ、でもちょっと仕事とか家族の、用事が入るかもわかんないんで、まだちょっと確定ではないんですけど、はい。というのも、なんか、しごくん曰く、ともさんが、その、しごくんにお願いしたときに、ドイツで、ポッドキャストやってる、人いるじゃないっていうことで、僕のことを覚えててくれてたらしいんですよ。というのは、僕は夏に一時帰国したときに、ともさんの、京都であったイベントに行って、その時にちょっと、震えながらですね、握手してもらって肩組んで写真撮ってもらったんですけど、はい。その時に、いや、実は僕も100聞いてポッドキャスト始めてて、みたいな。バックヤードもこの間出たんです、みたいな。いや、もう同い年やのに、全然オーラが違ってすごいと思います、みたいなこと喋ってて、なんかそれ覚えててくれたみたいで、はい。まあ、ケンタロウまでは覚えてなかったと思うんですけど、はい。言ってくれたみたいなんで、そんな言われたらいかの知らないじゃないですかね。はい。というわけで、行けたら行こうと思っております。ということで、今日はね、話があっちゃこっちゃ行きましたけど、まあ、ビール飲みながらですね、まあ、ベルリンで、 出張中のホテルで解放されてるおっさんの気持ちをちょっと汲んだってください。はい。できたら明日も、はい、配信したいと思っております。というわけで、質問コメントある人は、概要欄の、Google フォーム、もしくはですね、X の方で、ハッシュタグランラボケンタロウをつけてポストしてください。はい、今日も聞いてくださってありがとうございます。では、明日も、ランニング楽しみましょう。噛んだ。最後や。では、明日もランニング楽しみましょう。ほな、また。今回もランラボを最後まで聞いてくださってありがとうございます。ちょっとここで CM です。ランラボでは、放送の中で、放送っていうかね、いつも喋ってますけれども、自分の実家であるですね、駒川あずま屋、はい、親父とおかんがやってる、大阪駒川いうところでね、やってる、関東でいうとこの佃煮屋、昆布屋なんですけれども、はい。駒川あずま屋をこっそりですね、親父らは多分知らんと思うんですけども、こっそり応援しております。で、この放送を聞いてくださってる皆さん、もしよかったら、1年に一遍でもいいので、駒川あずま屋をつこたってください。で駒川は漢字で、馬辺に俳句の句って書いて駒。で、川は、三本線の川ですね。で、あずま屋なんですけど、僕の名前は、あーに、すーに、てんてんであずまなんですが、あずま屋の場合は、あーに、つーに、てんてんであずま屋でございます。はい。ひらがなで、あずま屋と、つーに、てんてんであずま屋と、もう一度言います。駒川漢字、あずま屋、ひらがなで、つーに、てんてんのあずま屋で、ググっていただくと、簡単に出てくると思うんですけれども、ちょっとね、古臭いウェブサイトなんですが、こちらの方に商品、情報載ってますんで、よかったらご覧ください。もしくは、この、ポッドキャストの概要欄に、いつも駒川あずま屋の、ウェブサイトの URL 載せてますんで、そちらから、見ていただくこともできます。はい。ぜひぜひお使いください。ちなみにおすすめなんですけれども、駒川あずま屋の3枚看板がございまして、松葉塩吹き。これが塩吹き昆布を松の葉のようにですね、細かく、細く刻んだものなんですけども、これはもうご飯に乗っけるだけでも美味しいですし、お茶漬けにしてもうてもええし、おにぎりに入れてもうてもおにぎりにまぶしてもうても何にしても美味しいです。パスタにね、入れたり、僕は最近サラダにかけて食べたりしてます。出汁出るんでおすすめでございます。塩味も効いていい感じでございますので。はい。で、それからですね、3枚看板の2枚目が、松茸昆布ですね。もう秋の味覚の松茸を一年中楽しんでもらえると。はい。その松茸昆布、しののめです。松茸昆布他にもあるんですけど、このしののめは上等な方の、はい、昆布と、で、松茸がですね、でかいんですよ。ごろりとした松茸の、スライスが入ってますんで、間違いなく満足してもらえると思います。この、松茸昆布、しののめ。はい。これもご飯と食べてもいいし、いや、もうこれだけで、日本酒、焼酎、ビール、いけますね。当てにぴったりです。それから、もう一つがですね、ちりめん山椒でございます。昆布ちゃうやんっていうのはね、さておき。はい。甘辛く煮込んだちりめんに山椒がピリリと効いていてですね、もうこれもご飯、お茶漬け、それから、おにぎり、もう何でもござれなんですけれども、まあ、そのまんま当てで、ね、行くのもいいんじゃないでしょうか。まあ、ケト、ね、ケトやってる僕としては、タンパク質豊富なんで、はい、そのまま食べたり、サラダにかけたりしてですね、いただいてます。あとはあれかな、豆腐に乗せて食べるのもなかなかおしゃれな食べ方かなと。 さっき言った松葉と、このちりめん山椒、ちょっとずつ、冷ややこにですね、乗っけて、もしくは、湯豆腐に入れて食べるっていうのも、すごく美味しいので、やってみてください。もちろんね、もうご飯に乗っけて食べるのが間違いない。はい。ですが、まあ、僕はケトやってるんで、はい。まあ、それ以外の食べ方もやっております。それから、まあ、佃煮だけやのうとですね、ふりかけとか、もうすごい安い値段でありますんで、昆布のふりかけ、はい、鰹節とかも入ってますし、もういかがでしょうか。はい、ご飯のお供、それからおにぎり、などなど、まあ、サラダにふりかける、などなどいけると思いますんで、ふりかけなども使っていただければと思います。あとはね、走りに行くとき、ですね。とか、山歩きに行く、走りに行く。それからちょっとロング走するときのお供に使っていただきたいのが、昆布飴です。酢昆布は結構皆さんね、売店、キオスクなんかで売ってるんでご存知だと思うんですけども、昆布飴、これもいいですよ。なかなか変わった味で。昆布飴2種類あって、僕のおすすめは味キラリですね。この味キラリは、柚子の味が、する優れもので、柚子ですからね。まあ、ビタミンも含まれていて、疲労回復にもいいし、何よりも甘さ控えめでね、補給にぴったりです。いきなりこう、なんていうの、インシュリンショック、ドーンってなるようなこともないんで、はい。ちょっと控えめな甘さの昆布飴、これを補給食にいかがでしょうか。あとは、なんといっても、まあ、鍋のシーズンとか、一年中ね、汁物を食べはると思うんで、まあ、だし昆布。はい。だし昆布も、だし昆布を揃えてますんで、ぜひぜひ、あずまやのだし昆布も使ってください。はい。スーパーのね、薄っぺらい水につけても一個も大きなれへん昆布とは全然ちゃいますんで、昆布水にしてもよし、だし取るね、スープ、汁物、それから鍋などに入れていただくとほんまに大きなるんで、ほんまもんの昆布ってそんなもんなんですよ。はい。出し出します。出し出ます。はい。ってなわけで、駒川あずまやの宣伝でございました。あと、いとこのですね、マー君が養蜂家をやってまして、稲川養蜂というのを、兵庫県の稲川いうところでね、やってます。蜂蜜、これも栄養満点なんで、ぜひぜひ、蜂蜜食べたなった。パンのお供が欲しい。ね。コーヒー、紅茶に、砂糖入れるのがちょっとなうーん、って思ってはる人は、どうでしょうか。蜂蜜入れてみても。あとは、ナッツを蜂蜜につけたおしゃれなものとかですね。あります。その蜂蜜をそのままヨーグルトに入れてもいいし、そのナッツ漬け、蜂蜜漬けのナッツかな。そっちはね。はい。を、こう、ヨーグルトと食べてもらうもよし。はい。もうそれも健康間違いなしなので、はい。マー君が育てた蜂。はい。その蜂さんがね、集めてきてくれた、蜂蜜を、ぜひぜひご賞味ください。こちらもですね、概要欄の方にリンク貼ってますんで、皆さんからの、まあ、この、ポッドキャスト聞いてくださってる方からの応援をお待ちしております。というわけで、CM のコーナーでした。ありがとうございます。